はい、ではエペソ人への手紙の一章を開いてください。18節が今朝の箇所ですけれどもね、午後の礼拝では15節以降この1節ずつ見ていきたいと思っています。で、その一部ですね、この18節をじっくりと見ていきたいと思います。よろしいですか。お読みしますね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかと、でこのように書いてあります。まあ、これだけ読むとですね、文章が途中で切れていますから、まあ、この文脈を見るためにも、ちょっとね、17節から19節までざっと読んでみますね。いいですか。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。そして18節ですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにということでね、これ、全体この17節から19節まで読むと、これパウロの祈りになっていて、そしてエペソの人が神の霊によって御霊によって神を知るようになるようにっていう、そこを祈ってるんですよね。そして神ご自身のみならず、この18節はですね、私たちがどのような召しを受けているのか、また生徒たちが受け継ぐものは何なのかということをね、これ知ることができるように。それでもう一つ19節が、神の力がどれほどのものであるかを知ることができるようにと祈って、まあ、いますね。はい。で、前回ですね、私たち、この一章の前半を見て、分かりましたように、神がもう天上に、全ての霊的祝福を持ってですね、この私たちを祝福してくださったということ、キリストにあって祝福してくださったということで、祝福はもうすでに用意されているわけなんですね。これから受け取るのでって祝福もされたんですね。けれども問題、あるいは祈りの課題があって、そのことが心の中の目で見えていないというですね、こういうこの課題があるわけですよね。大きな宝が目の前にあるのに、その価値が見えていないために用いていないというこの問題があるわけなんです。で、私たちに必要なのが、その、与えられている恵みが足りないのではなくて、あり余るほどなのに見えていないというね。なのでパウロが、あなた方の心の目がはっきり見えるようにと祈っているわけなんです。で、ここがこの祈りなんですね。イエス様がよみがえられての出来事に大きな問題が立ちはだかっていてですね、それは彼らの心が閉ざされてたっていう問題なんです。よみがえって3日、エルサレムから離れて弟子たちがですね、エマオに行く弟子が2人いたんですね。で、そこでイエス様が近づいて共に歩き始められました。ところがですね、こう書いてます。ルカの24章の16節で、2人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかったと。で、イエス様が、まあ、質問をしてってですね、彼らがそれに答えてって、そしてイエス様がご自分についてのことを聖書全体から解き明かされたんですね。で、同じところに泊まって食卓についてパンを割いた時に、イエス様がようやく彼らがイエス様だと分かったんですね。で、まあ、その時にイエス様の姿が見えなくなったんですが、今度は弟子たちが集まっているところの真ん中に現れて、手と足をイエス様がお見せになって食事を彼らの前で召し上がられた わけなんですね。でね、再びイエス様ね、解き明かすんですよ、聖書を。そしてこう書いてるんですけど、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたと。そして罪を、この許す悔い改め、これを語っていきなさいとイエス様が言われたんですね。これほどのイエス様の働きかけがあって、ようやく彼らが見るべきものが見えたわけなんです。祈りが必要ですね、こういうね。そして預言者エリシャのことをね、ちょっと思い起こしていただきたいんですが、アラムの王とイスラエルの王が戦っていました。でアラムがたびたびイスラエルに入ってきては、待ち伏せして吸収だ、突然襲いかかるですね、吸収しようとしたんですが、見破られてるんですね、すでにね。でそれが一度や二度ではなかったんです。でエリシャがイスラエルの王に全て前もってなんと伝えていたんですね。でアラムの王は側近たちに、お前たちの中から情報漏洩、情報が漏れていると。で怒ったんですが、そうではなくてエリシャが教えているからだと。あなたの奥様とベッドの上で語ってる会話さえエリシャは聞いているんですよと。このように言ったので、アラムの王が、馬と戦車をエリシャの住む町に送ったんです。ちょっと滑稽ですよね。何の武器も持たない預言者にのために馬と戦車を、送って包囲したんです。でエリシャのしもべ、若者が早く起きて見るとですね、朝で外に出ると、馬と戦車の軍隊が町を包囲していました。それで若者は絶望して、ああご主人様どうしたらよいでしょうかと言ったら、エリシャがかわいそうに思ったんですね。それは周りに包囲されていることをかわいそうと思ったのではなくて、自分の見ているものがまだ若者には見えていないことをかわいそうに思ったんです。で祈ったんです。第2列、列王のあれ、そうですね、列王の6章の17節ですね。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。でそうしたら主が若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたということです。目に見えるところでは、肉眼ですね、に見えるところでは町を包囲していたというのは事実ですけれども、その包囲していた軍隊を天からの戦車、火の戦車、馬が取り囲んでいたということですね。だから私たちが肉眼で見ていることっていうのは、それはそうなんですが、事実あるんですが、間違ってはいけないのは、目に見える世界だけが全部ではないということなんです。むしろ目に見えない世界、霊の世界があり、その霊の世界の方が目で見ている世界よりも力があり、むしろ目で見ている世界を動かしているという、このことが真実なんです。だから心の目がはっきりと見えるようにというのは大きな祈りの課題なんですね。で聖書は神ご自身が霊であるとイエス様がおっしゃっていますですね。ヨハネの4章の24節で言っています。そして天使や御使いがいることも書かれていて、先ほどエリシャが祈ったように、その火の戦車とかその馬というのは、この天的な存在、この天使的な存在ですよね。でさらにですね、その天において仕えている天使の中でも、全てがその天使というのが良いとは限らず、堕落した天使がいて、その筆頭がサタンであり悪魔なんですね。でその手下どももいるということなんですけれども、 サタンがこの世で罪を犯している者たち、肉の欲で生きている者たちを、その彼らを、自分の思うままに動かしているという、これも目に見えない世界ですけれども現実にあるわけです。エペソの2章の1節と2節にこう書いてあります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、次ですね、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。こうした霊の勢力が数多くある中で、神はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせたわけです。そしてこれらの霊どもの上にですね、さらに上に神のご自分の右の座にこの方をつかせたんですね。イエス様がよみがえられて天に昇られた時にそれが起こったんです。その時に何があったかというと、エペソの1章の20節21節、これ午後に詳しく見ていきますが、ここで読みますね。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、これが霊の存在ですね。また今の世だけなくて、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたということなんです。神はこれらの霊的な勢力、これですね、それ見せ、その前でイエスがあらゆる権利を持った、この神ご自身が全てをお委ねになった、任された御子であるとされたんですね。それでこれらの霊的な勢力は凱旋の行列で見せ物にしていると、コロサイ書の2章の15節で言ってます。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。全部ね、これね、過去形完了形で書いてるんですよ。わかりますか？それ全部終わってるんですね。だから御霊の働きが必要で、肉眼で見えないものを信仰によって見えるもののようにして確信してこの行く必要があるし、この御霊がそうしてくださるんですけれども、その働きを私たちは待ち望む必要があります。導かれていく必要があります。心を開いて願っていく必要があるわけなんです。確信という言葉、こう分かりやすく話します。いいですか？今皆さんの中には、頭の中、頭蓋骨の中には脳みそがあります。当たり前のこと言わないでくださいよ。で、あまりにも当たり前なので、そんなことを言う必要もないぐらい確信してますよね。この人くるくるパーとかって言うね、悪い言葉で言うけど、頭に脳みそがないっていうこと言うじゃない。英語だったらエアヘッドってさ、空だって、頭が空だっていうのはエアヘッドって言うんですけど、文字通りなわけじゃ当然ないわけで、あるでしょ。では質問します。肉眼で見たことのある人、おるよ、レントゲンで撮ってとかもあるかもしれない。僕も MRI で撮ったことあるから あるんだなって確認できたけど、それでも生のを見たことないよね。生当たり前だよね。見たら自分の脳みそ見れないよね。まあとね、この脳を開けた手術した人が、だからお医者さんがそれ撮ってね、ビデオで撮って見たことある人がいるかもしれない。けれどもそんなことするまでもなく確信してますよね。それに似てます。目で見てないものを見ているように確信するんです。心臓もそうでしょ。皆さん生きてますよね。心臓動いてますよね。今胸に手当てなくたって、いや動いてますよと、当たり前でしょって言わないでよってぐらい、神がおられて 天使がおられて霊の戦いがあり、その霊の戦いにおいてキリストがよみがえられ、天に上げられ、神の右の座につかれて、サタン、そして霊どもは、悪い霊どもは敗北しているんだということを確信してるでしょうか。そのぐらい、
いや違うよ、私だって弱いもんダメだもん、だけどちゃんと、いや、サタンの方が勝って、
ほらほら、確信してないでしょ。だから祈りが必要なんです。だから必要なんです。もうすでに終わったんですよ。イエス様は即位されてるんですよ。今ちょっと原稿にないですけどね、やっぱりね、見ていく必要があって、エリザベス女王がね、お亡くなりになりましたけど、天に召されてね、で日本の人はご冥福をとかって言うんだけど、聖公会のね、一番権威のある人がね、女王なんですよ、国教会の中でね。で彼女は本を書きました。90年、何年かな、90歳にあたって、だから今96歳でお亡くなりになったのかな、まあ、だから6年ぐらい前に本を書いたんです。でそれの名前が何かって言ったら、イエス様が王であると、で私はしもべで仕えていると、私はしもべってこういう言葉なんですよ。でそれをね、今見てると、このみんな世界中の人が慕ってるじゃないですか、女王だって。特にイギリスの人たちはですね、本当にもう本当に女王万歳ってね、こう言ってるでしょ。その女王がしもべなんですよ。それが王の王という意味なんです。今はなんかね、国家が変わったんだよね、歌詞がね。女王を救いたまえっていうのが Save the King になってんだよね、今度はね。Save the Queen っていうのが Save the King に、だって今ね、ほら、新しい王になったからね。で、王が、の王なんですよ。どれほど私が、これ自分で思ったんですね。イエス様を過小評価してるか。もうね、ひれ伏すって言っても、もうひれ伏さなきゃいけない。で私たちね、どうしてもね、ひれ伏すって言っても、なんかここまでしか、プライドがあるから、ここまでしかできないかもしれないね。天皇陛下が昔だったらね、こうこんくらい90度やらなきゃいけない、ちょっとね、腰が本当に硬いなと思っちゃうんですけど、そんなんじゃないんですよ。アフリカの、この日本にいる人がですね、謝るとき土下座じゃなくて寝そべるんですよ。今すいません、ビデオ見えてね、見分かんないでしょ。寝そべってくるくる回るんだって。せめて土下座じゃないですか。こうじゃないですか、こう。まだプライドがあるんだよ、これ。もう寝そべってくるくる回らなきゃいけないんですって、謝るとき。で、実際に、冠を投げ打つときは、投げ打つって、長老たちがね、昔の礼拝の仕方は寝そべるんです。アフリカの人が正しいんですよ。王の王なんです、王の王。だこのことをね、やっぱりね、足を見てませんでしたって。女王が自分がしもべって言ってんですから、だったらしもべでしょって。そしたらもう世界の王ですよ、王の王ですよ。このようにして私たちは霊的真実を御霊によって絶えず明らかにされていく必要がある。で、パウロがコリントの教会の人たちにこのように説明しています。第一コリントの2章の12節13節で、しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。まあ、ちょっとね、パウロらしいまどろこしい言い方してるんですけれども、要は御言葉を彼らが教えた時に、人たちが御霊によって教えて、あなた方も御霊によって理解するんだよということです。だからこれは非常に霊的な活動なんです。わかります？知性によって理解できるものじゃないよ。でイエス様もそのことを言われて、 ご自分の言葉のことをヨハネの6章の63節で、私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命ですと。ですのでね、皆さんね、聖書を開くときにぜひ聖霊が御言葉を開かせてくださいと、光を当ててくださいと、理解させてくださいってね、こう聖霊がそうしてくださるように祈ってね、読まれるといいですね。で、先ほど購読した詩篇の119編にはこう書いてあります。18節、私の目を開いてください、私が目を止めるようにしてください、あなたの御教えのうちにある苦しいことに、とこう言ってます。で、このようにして心の目が開かれることをパウロが祈り、その次に祈っているのが、神の召しにより与えられる望みがどのようなものかということです。その心の目が開かれたら何を見てほしいかとパウロは願っているかといったら、神の召し、神が呼んでくださってね、私たちをね、でそれによる望みがどのようなものか、でどれほどすごいことかって意味ですね。でこれね、私たちすでに学んだんですよ。一章の初めのところで、父なる神が私たちを選ばれてキリストにあって御前に聖なるもの、傷のないものにしようと4節に書いてありました。そして神の子供にしようとあらかじめ愛を持って定めてくださった5節ですね。そしてキリストが血を流されたことによって私たちをあがなってくださり、すべてのものがこの方にあって一つに集められた、私たちが御国を受け継ぐようにしてくださったということで、でこれが11節に書いてあって、これすでに与えられてです。で与えられてはいるんですが、これが確かなものになるのは将来なんですね。確かなものとして目に見える形になるのは将来なんです。それで望みと書いてあります。もう見てるんだったらそれ望みじゃないんですよね。希望ではないんです。見てないからまだ今望んでるんです。でコロサイの人たちにそれをキリストが望みの栄光の望みっていうふうにパウロは言ってんですね。1章の27節で、その奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は聖徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですということです。キリストが栄光の望みっていうのはどういうことかと言いますと、まず栄光のお姿で主が現れるときに、私たちが栄光の姿に変えられる、そして義を身にまとう、そ正義を身にまとうということですね。ガラテヤ書の5章の5節、私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから。どうですか皆さん、待ち望んでますか。ありがとうございます。アーメンって言ってくれて、ね、私の宣教地でね、説教したとしたら私が説教するのが止まるぐらいアーメンって言ってくれます。受け答えがね、こうないとなかなか続けられない。でですね、私たちは信仰によって神の前では義と認められてるんですけども、自分自身が義となっているわけではないんです。で、このジレンマにつけ込んでですね、ガラテヤでは偽教師たちが律法の行いによって義と認められるようにと教えていったわけです。でこれ弱いんですよ、クリスチャンは弱みにつけ込むんです。しかしそれはどんなによく見えていても肉の行いであって、このボロが出るんですね。争いであるとかですね、妬みとかそしりとか出てくるんですよ。では私たちは義についてはどうすればいいか、信仰によって熱心に待ち望むということです。イエス様が言われました。マタイの5章の6節で、義に飢え渇く者は幸いです、うん、その人たちは満ち足れるからですと。満ち足れると、イエス様が来られた時に私たちがイエス様のイエス様、この義とされるという望みがその実現されるという、それを待ち望んでいるんだよ。 どれほどのものであるか、この飯によって与えられる望みがどれほどのものか、これを知ることができるように。でヨハネが言ってますね、第一の手紙で、第一ヨハネの3章の2節3節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと。これが飯によって与えられる望みの望みなんですよ。すごくないですか。黙ってるってことはすごくないんだねまたこう受け答えが必要なんで今聞いたんですけどでパウロはこの天の栄光を知っていたので今の苦しみを耐えることができました。パウロ自身は実は天に昇ったことがあるんです。第二コリントの12章の4節で、私はパラダイスに引き上げられて、彼はって言ってます、ごめんなさい、私じゃなくてね、彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない、人間は語ることを許されない言葉を聞きましたと。あまりにも素晴らしいので、人間で語る言葉で言い表したとしたら、その栄光がこの現じるっていうのは少なくなっちゃうから、もう許されないというぐらいだっていうんだよ。でその後で彼がね、肉体にトゲが与えられたんです。でもそれを大いに喜びましょうと彼は最後に言ってるんですね。でローマ書では5章の2節と3節で、神の栄光に預かる望みを喜んでると。それだけなくて苦難さえも喜んでるって言うんです。だから栄光を望んでいるので、こう将来のね、だから今の苦難もその望みによって支えられているってことです。で、ローマ書の8章の18節で、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。でこの取るに足りないって日本語すごくいいんだけど、いい言葉じゃなくて取るに足りない、英語だともっと単純で Nothing、ゼロ、な、む、む、む、む、ゼロ。今の苦しみはゼロ、取るに足りない。パウロってどれほど苦しみを受けたか皆さんご存知ですよね。ゼロだって。というぐらい将来の望みは爆発的なものなんだと、とてつもないものなんだと。いうことで、今の苦しみが取るに足りないと知ることができるほど天に蓄えられている望み、これがいかに知る必要があるかということですね。でね、天の望みについて語るとですね、天国のことばっかり考えて地に足がついていない、まあ、こういう、ね、あの地上のことを考えないとダメじゃないかというまあ意見があって、まあ、確かにそれはね、過ちはありますね。なんでかっていうと、テサロニケにある教会で主が戻って来られるっていうことを理由にしてきちんと働いてない人たちがいたんです。でパウロは厳しい言葉で戒めて、働かないものは食べてはいけないと、このようにまで言ったわけなんですね。でこれは本当に間違いなんですよね、地に足がつかないっていうのは。で本来はいいですか、本来は天に望みがあるからこそ、そこに宝を蓄えるためにですね、地上のことをにおいて賢くなりなさいというのが教えなんです。いわゆる投資ですね。どこに、将来に投資するんだけど、永遠の命という将来に投資をすると、今の財産を賢く持つ、天のための財テクをしなきゃいけないということがこの聖書の教えであり、でこれを教えているのが不正の管理人なんです。あれ分かりづらいね、例えなんですけれども、要はこれなんです、ね、自分が不正を働いているから解雇されるということで、どうしようかとね。あの時もね、これ私はね、体力ないから土を掘るにもね、力がないしってね、昔も土方があったんだなとね、思うんですけれども、いやーね、これいつも会見のこういうことばっかりやってるから力がないしって、 なんか私はそこ身にしみるんですけれどもね。でどうするかって言ったらですね、証文、つまり債務証書ですね、この貸しているわけですよ。でその主人のね、その証文がたくさんあって、それで一人一人にね通りて、お前いくら借りてるんだっつったらね、でその証文書き換えろと、書き換えてあげるからと、ね、この減額するわけだよね。恩を売ってるわけだよ。そして解雇された後に人脈がもうすでにできてるわけですよ、ね、コネクションがあるから、それを使って何か雇われ口を探すということで、主人が逆に褒めちゃったのね、この抜け目なさに。で三国の子はですね、ここまで抜け目がないで、まだね、あなたたちそんなことだから、世の中の人でさえこのように抜け目がないのに、あなたたちどうしてるんですかと、ね、このように言って、そのいわゆる天の望みを抱いてるんだったらば、地上のこと関係ないっていうのはそれは違くてですね、イエス様は知恵があるということをおっしゃっていて、こう言われました。ルカの16章の8節から10節読みますよ。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です、ということで、天の望みが明らかにされているとですね、今この私たちが日々扱っている細々したこと、小さなことにも忠実になっていくと、なんでかって言ったら、その一つ一つが友になってくれるって言うんですよね。つまり天における報いの理由になってくれるんですよ。だから私たちはね、この聖霊に導かれて、主をどういう、ここはどうすればいいですか、どうすればいいですかと、あなたの皆のゆえに、あなたの栄光のためにするにはどうすればいいですかって、いちいちいちいち聞いていく必要があるわけですね。そのことによって忠実、小さな、最も小さなことに忠実ですよね。でそれが将来に投資になってるんですよ。永遠の命投資ですよですね。でね、だから私たちはとかくね、クリスチャンのプライドっていうのはできてくるんですよ。パリサイ人みたいなね、世の中の人見てると、なんかこんな世の中のことでもう一生懸命になってね、本当にね、もう分かってないねとかなんとかね、なるんだけども、イエス様はちょっと待ちなさいと、光の子よりも賢いでしょ彼らはって、こうおっしゃってるわけですよ。あなた方はなおのこと賢くなりなさいと。なぜかって言ったら、将来の永遠の御国のためにそれを行って、生きなさいっていうですね、ことを言われているわけなんですね。でこれが一つ目です。で18節では、心の目が開かれることによって、二つ目が、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかということですね。でこれは11節、キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと、こうある通りですね。主の用意されている御国を私たちが主からの褒美として受け取るわけです。マタイの15章の20節で、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと。ご自分の国をキリストにあって受け継がせてくださるというのもあります。でね、実は実は実はギリシャ語の読み方によっては別の読み方ができるんです。で新改訳のですね、この下の部分、特に2017にははっきり書いてますけれども、これね、新改訳のいいところは注釈があることなんです。この下にで別訳っていうのがあるんですよ。で1章の11節もそうだし、18節もそうなんですけれども、そこには別訳があって、生徒たちが神の資産であるっていうことを書いてあるんです。だから今 もともとはキリストによって私たちが御国を受け継ぐって書いてあるでしょ。そうじゃなくて、私たち自身が神にとって資産だって言ってるんです。こういう訳し方もできるわけなんです。つまり私たちを宝のように尊く思ってらっしゃると、恋したっておられるという訳もできるんです。となるとですね、それも実は書いてあって、聖書にイエス様が 畑の中の例え、宝の例えとしてお語りになってたんです。マタイの13章の44節から46節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。天の御国はまた良い真実を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買いますということで、畑があってですね、これ畑というのが世界のことです。でその中に宝があったんです。宝というのは私たちのことなんです。でそれを買いたいからですね、畑全部を自分の財産を売り払って買ったというのは、イエス様の命という対価を払って、一人子の対価ですよ。これほど大きな財産はありません。それを売り払って世界というのは、これあの畑全体ですね、世界をあがなってくださったんです。あがなってくださるんです。これから宝をあるから、世界の中に私たちがいるから、これが本望なんですよ、本ちゃんなんですよ。けれども世界をあがなってくださるということ、これはだからアダムが、この神の形に6日目に作られて世界を支配しなさいとイエス様、主が命じられたと同じことなんですよね。それを神様が願っておられる、どれほど尊く神がみなしておられるかということなんです。これをですね、御霊によって知ってほしいよって言ってるんです。私たちがどれほど すごいかっていう話をしてるんじゃないですよ。じゃなくて、神がどれほど恵み深いかっていうことですね。愛しておられるかっていうことです。これを知ってほしいよということです。霊的に貧乏根性はやめた方がいいですね。やめた方がいいです。ですか？俺金ねえよ。いや、イエス様がいれば世界の億万長者よりも、ビル・ゲイツよりもですね、なんだろう、あと何でも誰でもいいけどね、誰か挙げられます？ビル・ゲイツの他に。まあいいんだけど、ビル・ゲイツよりもですね、金持ちなんですよっていうとね、いやー、なわけないでしょ。あ、ほら、祈りが必要なんだよ。祈りが必要ですよ。どれほど愛されてるか。神の子供って気軽に使うけど、こういう意味なんですよですね。それを祈ってます。神はそれほど皆さんに心を止めておられます。最後にお読みしたいと思うのが詩編の139編の17節と18節です。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。これほどの身思いを持って皆さんを見ておられるわけなんですね。そのことをパウロは目が開かれるようにと祈っています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にあなたが願ってらっしゃることをパウロを通して見ることができたことを感謝いたします。どれほど愛され恵まれているかをもう一度教えてくださって感謝いたします。今から賛美を捧げますので、どうぞ受け取ってください。もう一度これを祈りの課題にしたいです。心の目が開かれるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。